ご神君、一つ、不条のあるときは先に断りおいて願いあることを頼めよ。一つ、拝む心のまちまちに百人百様、その内容こそ我が身の信心と悟り、限りなく内容を高め深めてゆきたい。一つ、匂いと香りは違います。匂いは臭いのです。お詫びがいじます。匂いから香り、そして無臭を目指し、そこから徳の香りが出るようなおかげを受けたい。ご無礼もお粗末も平気な横着時代から、お粗末ご無礼が分かり、身の程を知り、そこから限りない信心の世界が広がってくる。限りない信心の世界と教えておられます。この限りない信心の世界、限りない精進に限りないおかげとも師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられましたが、限りない精進、そこに限りないおかげだと、まあいわばおかげの裏付けというのでしょうか。ただおかげというものが棚からぼた餅的に落ちてくる、授かるというものではないということでしょうかね。やはり精進努力と言いましょうか、その裏付けがいるわけですね。その大谷さんですか、野球選手の、大変人気を博しておられますけれども、そのそこに至るまでにはやはり本人の精進努力といいましょうかね、その努力の結晶というものであろうと思いますね。確かに身体的な能力、授けられたものが、与えられたものがあるかもしれませんけれども、それだけでは何と言いますかね、いけませんね。ただそのそういう才能があるとか、神様が授けてくださっているというだけでは、その才能を自らの努力によって磨いていくというのでしょうか、精進努力というのでしょうか、そういうものがやはり人間には求められていると思いますね。その例えば信心をさせていただく、それこそこの限りない信心の世界、信心は限りがないとよくおっしゃっておられましたが、もうここからここまでできたからそれでよいということはないと、いわばどこがどう限りがないのか、ある意味において自らの心を磨いていく、自らの心を育てていくということにおいて限りがないということだと思いますね。もうこっからここまでできたから、もう腹を立てなくなったから、黙って収められるようになったから、まあそれでよいということではなく、またなるほど、ここまでは収められたけれども、また次には収められないような腹立たしいようなことが、まあ必ず起こってくるものですね。一生が修行だとも教えてくださいます。そして師匠が一切信愛ということを教えてくださいますが、その一切が信愛ということがわかるためには、そのまずは一切修行と分かって初めて一切が信愛と分かると表現しておられることもありますね。ただ本を読んで、ああなるほどそうなのか、師匠が一切信愛と教えてくださる、ああだから一切が信愛なんだと分かる これは頭で分かっただけですね。ですからまた次に何か問題が起こってきたら、どうしてこれまでこういうことまで本当に親愛なのだろうかと、これも親愛ですかと神様に、まあ直談判というのか、神様に対してまあ一言言いたいというようなことも起きてくるわけですね。それは一切が親愛とただ言われたから、ああそうかと、そしてまた頭で分かっているだけだと、実際自分の身の上の体験を通して実感としてというのでしょうか、実感として悟ったものではない。まあ何と言いますかね、その押し着せというのか、切りかじりというのか、あれは何と言いましたかね、ただ聞いたことをまあ鵜呑みにするというのか、まあその確かに鵜呑みにするという信心もいるのですね、大切なのです。師匠がこう言われるからこうだと信じ抜く、信じ込む、いわゆる図から鵜呑みにするということもまた大切なことなのですけれども、それは一つには傾倒しているという証でもありましょうからね。ですから鵜呑みにしてしまい、そうだと、これはまたいることなのですけれども、そういうものがあった、その向こう、もう一つ向こうに自らそのことを確かめて、自らの心で悟っていく、実感として感じていく、その時に初めてまあ自分の身についたと、自分のものになるということになるのではないでしょうかね。ですから師匠が言われたことを鵜呑みにして分かった、まあそれは分かったつもりになっているだけでしょうけれども、そういう世界も確かに大切なのです、いるのです。そしてさらにそこからもう一歩、自らの体験によってそのことを実感していく、悟っていくという世界もまたいるのですね。その両方の世界が相まって、まさに車の両輪のごとく、その両方が相まって心身が進んでいくということになるのでしょうね。師匠が言われることを、いやそんなことはないだろう、一切親愛と言われるけれども、それはどっかおかしいな、だって世界でどこでも戦争が起こったり、飢餓があったり、天変地異やなんかあって、あれも親愛というのはおかしいじゃないかと、まあ師匠の言われることに反発するという生き方もありましょう、異を唱える生き方もありましょう。しかしそれでは師匠の元での弟子として、まあ弟子としての、まあ、資格は薄れるような感じがいたしますね。弟子としては、それこそ師匠が白いものを黒と言われたら黒だと思う、赤いものを黄色だと言われたらそれを黄色だと思うと、いわばそこまで師匠の言われることを信じ抜けた時に、あ、これは師匠が、まあ世間では赤と言われているけれども、師匠がこれは黄色だと言われるから、これは黄色なのだと、いわばその師匠の言われることに全面的に、まあ、賛同するというのか、何と言いましょうかね、いただくというのでしょうかね、いわゆるそこに至って帰依する、傾倒するということになるのではないでしょうかね。信心にはそういうところがいりますね。そしてそういうことがあって、そこから改めてまた自らの信心といいましょうか、体験を通して、なるほど間違いないと、なるほど師匠の言われることが本当だと確認していくという作業がまたいるわけですね。以前言われておりましたけれども、師匠がされることを形の上で真似るという先生がおられましたね。そして師匠のことを形の上ででも 真似たら、あ、朝何時に起きられるから私も何時に起きようとか、これこれがお好きだからこれこれを私もさせていただこうといったような師匠の真似事をする、真似る、そこにそれでも神様が天地に通いおかげを授けてくださるという働きが確かにあるのだけれども、それをもう一つ超えて、ただ真似るというのではない、系統して真似るということがもう一つ大切だと。師匠に系統する、そしてその系統して、それこそ師匠が白と言われたら黒でも白だと、赤だと言われたらそれこそ青でも赤だと、その師匠の言われる通りにいただいてみるということでしょうか、いただけれる私というのでしょうか。そういうなった時に、まあ理不尽といえば理不尽、普通の世界からするとそんなことはできないというようなことかもしれませんけれども、信心の世界にはやはりそういう世界もあるということですね。師匠に傾倒する、帰依するという世界ですね。そこを通って初めて、まあ師匠と同じような、師匠に流れてきている神様の働きが私どもにもまた流れてくるということになりますね。そこを否定してしまったのでは、まあそこまで、そこ止まりということになりましょうね。師匠から流れてくるものが、師匠から、いや神様から師匠に流れているもの、そしてその師匠からまた弟子に流れているものが、弟子のところまでは流れてこなくなる。まあ私どもが直接神様につながっておればそれでよいのかもしれませんけれども、そこまではなかなかいきませんからね。やはり師匠を通して流れてくるものをいただかせていただく、それがつながって、その体験が積み重ねられていくうちに、師匠を外してでも神様と直接つながるという世界がまた開けてくるのではないでしょうかね。そこに至るまでには、やはりまずは師匠に傾倒する、帰依する、そしてそこに辛くところの神様へのとのつながりというものが大切ですね。そういう一連の稽古といいましょうか、プロセスといいましょうか、そういうものが成り行きを大切にするということの中から、まあ醸成されていくということになりましょうかね。昨日の段階では成り行きを大切にするということは、その成り行きをいわば受けていく、いただいていくことによって、私どもの思わぬ展開が開けてくる、そして好都合なおかげに展開していく、いわば私どもにとって成り行きを大切にする、尊ぶ、いわばいただいていく、そうすれば好都合なことが起こってくる、いわゆるおかげがいただけれる、だから成り行きを大切にするといういただき方もあるわけですね。確かに成り行きを大切にしている、いただいていっていると思わぬ展開になってきます。それこそ私どもにとっての好都合なことがそこに起こってまいります。こういうことの一つに、ある時いつでしたかね、師匠のもとにお届けに参りました時にご理解くださったことが、師匠がやはり神様から何かお知らせをいただいたと、お夢でしたかね、道を歩いておったらそこに何かゼンマイのようなものが落ちていたと、そしてそれを何だろうと思って拾ったと、そしてまた次にずっと歩いて行っていたら今度は何かネジのようなものが落ちていたと、でまたずっと歩いていったらガラス玉といいましょうか、玉ではないですね、ガラスの何かしらレンズのようなものが落ちていたと、それもまた拾わせていただいたと、 そして何かさらに歩いていくと金属の何かがあったと、まあ筒のようなものもあったと。でそれらを一つ一つ拾い上げていったと。まあ中には何が何やらわからないようなものもあった。それでまあこんなのは役に立たないから、これは何やらわからんからもう捨てていこうということはしなかったと。何が何やらわからんけれども一つ一つあるから一つ一つ拾わせていただいた。そしてまあ最後に拾い上げて、その今まで何かわからないけれども拾い上げてきたものを組み立ててみたと。そしたらそれが組み立てられて、いわゆる懐中電灯が出来上がったと。それでいわゆるスイッチを入れたと。そしたら懐中電灯がついた。まあ成り行きを一つ一つ大切にしてきたから、部品を拾い上げてきたから懐中電灯が最後にはついたのだと。まあ懐中電灯というのは夜を照らす、闇を照らす明るい光ということになりましょうかね。その一つ一つの成り行きを大切に拾い上げてきた、いただき抜いてきた。だからこそその後にはいわゆる夜を照らす、闇を照らすような懐中電灯、世の光ともなるというような働きができるようにもなったのだと。もしその途中でまあこんなのは役に立たないから、何が何やらわからないからもう拾うのをやめておこうと、いわばいただくのをやめておこうと、もし一つでもいただいていなかったら、最後になってあれこれは部品が足りないぞ、これはネジが足りないな、スイッチが足りないなと言って懐中電灯にはならなかっただろうというような、何かそういう負い目と言いましょうか、神様からお知らせをいただいたとご理解くださったことがあります。いわば私どもの身の上に起きてくる成り行き、その一つ一つを丁寧に、いわゆる大切にいただき抜いていく。そしてその向こうに初めて闇を照らすような懐中電灯にもなる。そういう、まあこれは心が育っていくということでもありましょうね。ですから一つ一つの成り行きを大切にしていきなさいということでもありますね。その一回ぽっきり成り行きを大切にしたから、道に落ちているものを一つ拾ったからそれでいいということではないわけですね。神様が私どもをどこかへ導こうとしておられる、本当の幸せの世界に導こうとしておられる、その世界に導き入れてもらうためには、その一つ一つの成り行きを大切に、それこそいただき抜いていくというその過程がいるわけですね。いきなり三八懐中電灯がそこに落ちているということではないということなのです。最初からそこに懐中電灯が落ちていれば、それを拾ってああおかげいただいたということになるのでしょうけれども、この神様はそうではない。何やら何が何やらわからないものを次から次に拾わせられる。そして全てを拾い上げて、やっと初めて懐中電灯が組み立てられる、世の明かりともなることができるという、そういういわば過程プロセスがあるということなのですね。ですから一つ一つの成り行きを大切にいただいていくということがいるわけですね。そうやって私どもの何と言いましょうかねを、やはり育てて導いてくださる、そういう働きであるからこそ一つ一つの成り行きを大切にいただいていきなさいよということになるのですね。神様が私たちを共同してくださる 神様のお役に立つために、それこそ暗い世の中を照らす明かりともなる、そういう人間を作る、育てることのために、神様が一つ一つの成り行きをくださって、そこに導き入れようとしておられる。だからこそ一つ一つの成り行きを大切にいただき抜いていかなければならないということなのですね。まあもう一つ、本当はもう一つのことがあったのですけれども、それはまた明日の話になりましょうかね。その成り行きを大切にするということが、いただくということ、いただき抜いていくということ、一つ一つの成り行きを丁寧に一つ一つ拾い上げていかなくては、神様の願いが、本当の願いが成就しないということにもなりましょうからね。成り行きを大切にする、それは一回大切にすればそれでいいというものではないということなのです。神様のいわば遠大な願いとでも言いましょうかね、そのことが成就するためには、私どもがやはり一つ一つの成り行きを大切にいただき抜いていく、その過程、精進努力が、ま、求められるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。